で、この家族の家族にはヒーローとかチャーマー、殉教者、傍観者、もう問題児とか、まあ、5つの役割があるって、もうこの名称は後でもうちょっと詳しく説明します。いろんな言われ方があるんですけれども、5つの役割があるよっていうことと、この役割っていうのは家族を助けるために、まあ、持つものですよっていうのを覚えておいてほしいんですね。で、なんで家族の役割の話をわざわざするかっていうと、人生で一番最初に経験する社会が家庭、家族ですよね。人間関係をね。で、この家族の中で身につけた役割っていうのは、我々が成長していって社会に出た時、学校とか会社で人と関わっていく時に、この同じ役割を担うことが多いですよっていうことなんですね。で、テキストにも書いている通り、役割は保証行為の一種ですよ。保証行為っていうのは罪悪感とか無価値観っていうのが元になっていて、自分は悪いから償わなきゃいけないとか、自分は価値がないからその価値を補わなきゃいけないっていうのが、まあ、行動の動機になるんですね。で、家族を助けるために自分は悪い子だからこの役割をしなきゃとか、自分は価値がないからこの役割をしなきゃっていう形で持っていきます。で、保証行為っていうものは、やってもやっても報われないっていう特徴があるんですね。褒められたり、承認されたり、まあ、自分自身もすごく努力をするんですけれども、いくらやっても嬉しくないわけなんですね。褒められてもその役割をしてるからでしょ。だから本質を褒められたとか認められたっていう感覚がないので、やがて我々をこう消耗させて燃え尽きさせるものの一つなんですね。で、役割っていうのは間違ったことをしているわけじゃないんです。やっていることは結構いいことをやります。まあ、だって家族を助けるためですからね。だからいいことをやっているんですけど、その動機が無価値観とか罪悪感と言われるものである。ここを覚えておいてもらうといいかな。で、そうですね、5つの役割をちょっとお話ししていこうかなと思います。まずね、大別すると、罪悪感が元になっている役割のパターンと、無価値観が、元になっている役割のパターン、この2種類があるんですね、大きく分けるとね。で、まずはその罪悪感パターンの方をちょっとお話ししていこうかなと思います。罪悪感、昨日ね、聞いた人も多いかなと思うけれども、自分は悪である、罪人である、毒であるっていう、そういう感覚のことですね。で、この罪悪感のパターンで持つ役割のまず一つ目が、ヒーローって言われるもの、まあ、女性だったらヒロインだったりしますね。で、二つ目が殉教者とか犠牲者っていうふうに言ったりします。この格好が